9月も半ばを過ぎ、夜になると虫の声がして秋の気配を感じますが、まだ暑い日が続いています。お元気でお過ごしですか？広報三島9月15日号をお送りします。今回の表紙はガーデンシティ三島の一環である園庭芝生化推進事業の本年度モデル園となった台場幼稚園です。芝生で裸足の園児たちが元気よく運動会の練習をしていました。明るく親切ワンストップ窓口、住民基本台帳や戸籍を取り扱う市役所本館1階市民課のフロアを10月1日からリニューアルします。税関係の各種証明書を発行する窓口を新設し、証明書発行のワンストップ化を図るなど、快適で明るく分かりやすく親切スムーズなサービスを実施します。ポイント1、待ち番発見機によるスムーズな窓口案内。自動待ち番発見機により窓口と待ち人数をお知らせし、順番になるとモニター画面と音声で呼び出します。混雑している場合なども受付窓口で並ぶ必要がありません。申請書の記入方法や発見機の取り扱い、窓口への案内はフロアマネージャーがお手伝いします。ポイント2、快適で明るいロビー、分かりやすい案内表示。市民課の各窓口を同設するとともに、カウンターの位置を執務室側へ交代させることにより待合ロビーのスペースを拡大します。フロアの柱や横断看板には番号と色で区別した案内表示を設置し、目的の窓口が一目でわかるようにします。窓口や待合ロビー、申請書、記載書の天井の照明を省エネルギーで明るく長持ちする LED 照明に切り替えます。このほか市内の地図や市役所庁舎内の図を表示する大型の案内板を設置します。ポイント3、税証明などの窓口を開設。所得証明書や納税証明書などのサービス窓口を市民課窓口に隣接して開設します。土曜サービスコーナーのご案内。土曜日の午前中に土曜サービスコーナーを開いています。交付できる人、交付できるものに限りがありますので、事前にお問い合わせください。時間、午前8時30分から正午、年末年始、祝祭日を除きます。ところ、市役所本館1階、新しく取り扱うもの、所得証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書、軽自動車、納税証明書、三島市の税金納付と相談。以上の問い合わせは市民課 983-2602、 税証明に関することは市民税課 983-2625 です。
ゴミ減らしのポイント、3つの R。 ゴミを減らすために必要なこと、それはリデュース、減らす、リュース、再使用、リサイクル、再生利用の3つの言葉に詰まっています。3つの R を実行することがゴミを減らし、そして資源を有効利用することに役立ちます。リデュース、減らす。家から出るゴミを減らすこともそうですが、それ以前にゴミは買わない、持ち込まないことに、リデュースです。無駄に買い、腐らせたり使わなかったりして結局ゴミにしてしまう。それがゴミの増える原因です。皆さんの気持ちをぎゅっと引き締め、無駄なゴミをなくす方法を実践してください。リユース、再使用。今あるものをできる限り利用する、ものにも資源にも優しい行動ではないでしょうか。一枚の雑巾でも貴重な資源から作られたもの。すべてのものに愛情を持ち、最後の最後まで利用し尽くすことこそ、資源への恩返しです。リサイクル、再生利用。不要になったものを原料に戻し、新しい製品として再び使用すること。 しかし何でもリサイクルすればいいというものではありません。リサイクルには費用も新しい資源も必要です。リデュースしてリユースして、そして最後にリサイクル、これが正しい方法です。リサイクル商品を使うこともリサイクルの輪を途切れさせないために大切です。家庭のゴミダイエット、チャレンジ、チェック表、リデュース、減らす、レジ袋や過剰包装は断るようにしている、買い物の時はマイバッグを持っていく、余分に買いすぎず必要なものだけを買うように心がけている、生ゴミは水をよく切ってから出している、適量を作り食べ残しをしないようにしている、調理屈の出ないエコクッキングを実践している、外出の際マイボトルやマイ箸を使用している、ダイレクトメールは断るようにしている、一時的に使うものはレンタルにする、リユース、再使用、繰り返し使える容器を選ぶようにしている、シャンプーなどは詰め替え商品を購入するようにしている、フリーマーケットやオークションを積極的に利用している、ラップを使わず蓋付きの容器を利用している、使い古した歯ブラシを掃除に再利用している、洗剤や調味料などは詰め替え商品を利用している、裏紙をメモ用紙などに使用している、着られなくなった服は雑巾などにしている、家具や家電製品などは修理して使用している、リサイクル、再生利用、トイレットペーパーなど再生品を選んで購入している、牛乳パックや食品トレイは店頭回収に持って行っている、リサイクルショップを利用するようにしている、空き缶、ペットボトル、空き瓶は分別して資源物の収集日に出している、ペットボトルは中を洗ってキャップとラベルを剥がして出している、生ごみは堆肥化して使用している、新聞や雑誌などは地域の資源集団回収に出している、背景交換は清掃センターなどの拠点回収に出している、ミックス古紙を分別し資源古紙として出している。 3R 番付表、チェック、23個以上横綱、17から22個大関、11から16個関脇、6から10個小結、0から5個前頭。以上の問い合わせ、生活環境課971-8993。スマートウェルネス三島、健康ワンポイントアドバイス、歩くことから始めよう。生活習慣病の予防にはバランスのとれた食事と適度な運動が大切ですが、すぐにできることは歩くことではないでしょうか。歩くことは足し算、脂肪が燃焼するのは20分以上歩いてからと言われていますが、細切れの時間の合計でも効果は同じということが分かってきました。少しの時間でも歩くことが重要です。例えば10分プラス10分プラス10分でも効果は同じです。早歩きのすすめ、早歩きで2000歩 1.3km を1日の目安としましょう。日常生活でちょっと歩こう。平成24年度の市民意識調査の結果では、運動を行わない理由として行うのが面倒、時間がないという回答が全体の約半数を占めていました。駐車場では入り口から一番遠い場所に停める、エレベーターを使う回数を減らすなど、日常生活の中で歩く機会を増やしましょう。山田で健康、自然の中で運動、健康、癒しを体験。自然豊かな山田川自然の里を会場に、ノルディックウォークによる運動、栄養士ミニセミナーによる健康、一服のお茶、一輪のお花による癒し、体験を一度に楽しめます。10月14日日曜日午前9時30分から正午、 ところは山田川自然の里。参加費1人500円、申し込み問い合わせ10月5日金曜日までに農政課内983-2652へ。ノルディックウォークとは、フィンランドが発祥のウォーキングで、クロスカントリースキーのように2本のポールを持ち歩きます。日本でもブームになっていて、ヨーロッパでウォーキングといえばノルディックウォークのことを指すまでの人気です。紅葉はポールを使うことで上半身を含めた全身運動になり、通常のウォーキングより 20% 以上も消費カロリーが増加すると言われています。以上の問い合わせは健康づくり課973-3700へ。
自然環境に恵まれた小規模特任校坂小学校でお子さんをのびのびと育てたいとお考えの保護者の皆さんへ。小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば学区に関係なく坂小学校に転入入学できる制度です。現在この制度で13人の児童が学んでいます。坂小学校は箱根の西麓にある全校児童数85人の学校です。小規模校の特徴を生かし、一人一人にきめ細かな指導支援を行っています。 1. 外国語活動の充実。3年生以上は週1時間年間35時間、 1、2年生は各週1時間年間15時間。指導は非常勤外国語講師 CALT 担任が行っています。 2. 豊富な農事体験をもとにした食育学習と健康教育の推進。坂地区の皆さんの協力でトウモロコシやさつまいも、スイカや大根などいろいろな農作物を育て、食育の学習に取り組んでいます。3. 仲良しグループ活動の充実。学年の枠を取り払った縦割りの仲良しグループ活動を通して、遠足や清掃、仲良し遊びなど異年齢間の交流を盛んに行っています。 4. その他の特色ある活動。坂幼稚園との交流活動、緑の少年団活動、緑の合唱団活動。転入と入学の条件は、1. 原則として卒業まで通学可能であること。 2. 通学方法や通学途中の安全確保については保護者が責任を持つこと。 3. 坂小学校の教育活動 PTA 活動に賛同し協力できること。 4. 通常学級のカリキュラムの下で学ぶこと。 5. 卒業後は原則として居住地の中学校に進学すること。学校見学説明会にお越しください。11月15日木曜日午前10時25分から午後0時5分、ところは坂小学校。申し込みは不要です。以上の問い合わせ学校教育課983-2670、坂小学校971-1231。小中学生環境体験学習、今を学び未来へつなげよう。市では環境について考え行動するきっかけづくりとして環境リーダーの育成を進めています。小学生は環境探偵団を結成し、身近な自然観察やエコ施設の見学など活動意欲につなげていく体験学習を行っています。中学生は中学生環境リーダー研修として、自然との共生や新エネルギーなど様々な分野の学習と環境保全活動を体験し、その成果を環境行動宣言として発表しています。小学生環境探偵団の活動報告。7月27日金曜日、富士山の自然環境を学ぼう。富士山の御殿場口新5合目より、幕井は双子山を散策しました。標高が1500から1800メートルあり、三島より気温が低いことを肌で感じ、富士山エコレンジャーの指導で 富士山特有の植物や地形などをたくさん観察できました。8月3日金曜日、身近な自然を観察しよう。源平川沿いのせせらぎルートを中里温水地から水源である楽寿園を目指して、ふるさとガイドの会の人たちと歩きました。午後は水生生物観察会を行いました。8月10日金曜日、地域のエコ施設を見学しよう。東伊豆町の風力発電施設見学では、風車の迫力にみんなで驚きながら自然エネルギーについて学びました。午後は伊豆の国市の資源循環センターのどかを見学しました。8月24日金曜日、自然エネルギーを体験しよう。市ストップ温暖化推進員の人たちと一緒に自然エネルギーや地球温暖化についての話を聞いたり、ミニ風力発電装置を作るなどの体験型学習を行いました。中学生環境リーダー研修の報告。8月8日水曜日、研修1日目、富士山を知る。最初に富士山の緑化活動を行っている富士山ナショナルトラストの指導のもと、植樹体験を行いました。苗木の下準備から富士山5合目御殿場口での植樹までしましたが、とても大変な作業で驚きました。富士山本宮浅間大社では富士山信仰や富士山の湧水について学びました。8月9日木曜日、研修2日目、富士山トレッキング、富士山の環境問題。青木ヶ原樹海の散策と西湖コウモリ穴で溶岩ドームや溶岩の流れた跡を見ました。富士山5合目をトレッキングし、ガイドの人から富士山の動植物や地形、地質について伺い、富士山の過酷な自然環境やそれに対応したくましく生きている生物がいることを知りました。富士山の環境保全活動をしている NPO 法人富士山クラブの人の講演を聞き、富士山の世界文化遺産登録には改善すべき環境問題がたくさんあり、自分たちにできることを考えたいと思いました。8月10日金曜日、研修3日目、新エネルギーについて知る。最終日は米倉山太陽光発電所と夢ソーラー館山梨などを見学し、自然と共生していくための新エネルギーについて学びました。8月27日月曜日、研修報告、環境行動宣言。3日間の研修報告と、環境を良くするためにこれから自分が家庭や地域、学校で取り組むことを環境行動宣言としてまとめ、市長と教育長に発表しました。以上の問い合わせは環境政策課983-2647。
平和への思い深く心に。市では平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日の広島市平和記念式に派遣しています。今年度参加した7人の感想の一部を紹介します。南中2年西尾和馬。資料館で見た被爆者の写真、原爆が落とされた町の模型などには衝撃を受けました。戦争では本当に悲しい思いをするということを伝えていきたいと思います。僕たちができる身近な活動として、友達、家族、地域の人たちがお互いの違いを認め合い、相手の立場に立って考えてみることが平和を築いていく第一歩であると思います。一人一人がそのような考えを持つことで世界の平和につながっていくと信じています。錦田中2年栗原玲奈。この派遣には下調べをして参加しましたが、現地に行くことでより多くのものを学びました。路面電車で原爆体験者のおじいさんと話す機会があり、いろいろなことを教えてくれましたが、本当は悲しいから話したくないとも言っていました。被爆体験を伝える人たちは減っています。原爆のことを自分が知り、家族や友達などいろいろな人たちに戦争は絶対してはいけないということを伝えていくことが 大切だと思います。中里西中一年、牧井美優。平和記念資料館を見て、一つの原爆が多くの命を奪い、多くの人を苦しめているのだと知らされました。また現在では世界各国が協力して平和活動をしていることも分かりました。広島の小学生による平和への誓いが印象に残りました。私は何か特別なことをしなくても、自分の気持ち次第で平和を作ることができると思いました。山田中一年、渡辺妙子。広島平和記念資料館内の数々の遺品、原子爆弾投下後の町の人の再現は、私の想像をはるかに超えていました。原爆ドームの螺旋階段がぐにゃりと曲がっていました。これらを日本人はもちろん、外国の方も見ていただきたいと思いました。核兵器を持っている、または作っている国の人たちが広島に来て、どれだけの人が亡くなり、どれだけの建物がなくなったのか知ってもらうことで、平和になってほしいと思いました。中里中一年、広田友人。平和記念資料館で黒影になった弁当箱や人影が残ってしまった石などを見て、原爆の恐ろしさや平和の大切さを改めて感じました。平和記念式では、核と人類は共存できないという言葉が印象に残っています。困っている人を助けたり、相手のことを考えたりと、身近なところから平和を作っていきたいと思いました。北上中一年、白鳥正一。路面電車に乗った時に、一人のおじいちゃんが原爆被害の話をしてくれました。原爆は一瞬でいろいろなもの、人、心を失うものだと思うので、これからは原子力に頼らない世の中になってほしいです。平和の泉には、被爆により亡くなった人たちの喉が潤うよう願いながら水をかけました。絶対、この世から争い事がなくなることを祈ります。北中二年、田島美和子。記念資料館で見た被爆者の写真、現実のものなのか自分の目を疑いました。普通の生活が送れること、友達と一緒にいられることはとても幸せなことだと改めて感じました。原子爆弾は一瞬で何千人もの命を奪う、とても恐ろしい兵器です。日本は唯一の被爆国として、全世界に原子爆弾の恐ろしさを伝えるべきです。そして少しでも早くこの世に核兵器のない世界を作り上げてほしいです。以上の問い合わせは、行政課 983-2615。
保健ガーデンシティ三島健康ウォーキング大会、10月20日土曜日、受付開始午前9時。受付場所は南二日町広場。コースは南二日町広場をスタート、台場川堤防、三島大社、鴨池公園、楽寿園、源平川、三島バイコムの里、保健センターまでの10km です。申し込み問い合わせは10月12日金曜日までに、健康づくり課 973-3700 へどうぞ。イクメン教室でパパ力アップ、10月21日日曜日午前9時30分から11時30分。ところは保健センター東館。対象は平成24年2月から4月生まれの第一子と両親。費用無料。申し込み問い合わせは10月12日までに、健康づくり課 973-3700 へどうぞ。マタニティセミナー、一課10月11日午後1時30分から4時、二課10月16日午後1時30分から4時、三課10月23日午前10時から正午。三課のみ申し込み制です。 所保健センター東館、一家の内容、歯科検診、ブラッシング指導、育児体験、グループワーク、二課、分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法実習、三課、妊娠中の栄養についての講義、調理実習とし、参加費無料、申し込み問い合わせは、10月16日までに健康づくり課、973-3700。胃がん集団検診のお知らせ、10月6日土曜日、11月3日土曜日、12月1日土曜日、午前8時から10時30分。11月3日は女性専用日です。自己負担金500円、70歳以上無料。申し込み問い合わせ、健康づくり課、973-3700。10月から高齢者、インフルエンザ予防接種開始。ワクチンの効果は4ヶ月程度なので、11月から12月頃の接種がおすすめです。実施期間は10月1日から平成25年1月31日。自己負担額1200円。問い合わせは健康づくり課973-3700。静岡県立静岡がんセンター公開講座2012。がんを正しく恐れよう、最新の治療とケア。9月22日土曜日、10月20日土曜日、11月23日金曜日、12月22日土曜日、平成25年1月26日土曜日、2月23日土曜日、3月23日土曜日。午後1時から3時30分、ところは市民文化会館大ホール。対象は高校生以上。受講料は全7回6930円、単発受講2000円、大学専門学校生は2000円、高校生は無料。申し込み方法は郵送、ファックス、電子メール、いずれか静岡新聞社、静岡放送局企画事業部、静岡がんセンター公開講座係、郵便番号 422-8670、住所はいりません。ファックスは 054-284-9031。 問い合わせは商工観光課 983-2655、 静岡新聞社、静岡放送企画事業局 054-281-9010。 国保の窓、保険の手続きはお済みですか？再度確認をお願いします。保険証が手元に2枚ある人、勤め先の保険に加入しているのに、国民健康保険税の通知が届いている人は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。手続きの場所は市役所本館1階、保険年金課、国保係。持ち物、勤め先の保険証、国民健康保険証、認め印。市役所に来るのが困難な場合はお問い合わせください。問い合わせ保険年金課 983-2604。 文化、芸術、音楽のお知らせ。第50回三島市民芸術祭舞台部門。10月6日土曜日、邦楽銀英支部の部。10月7日日曜日、洋楽の部。10月8日、日本舞踊の部。10月21日、芸能ダンスの部。ところは市民文化会館。問い合わせは文化振興課 983-2672。 三島の秋2012。第12回青木雄介伊賀彩演奏会、9月29日土曜日午後2時開演。ところは市民文化会館小ホール。入場料3000円。問い合わせはレミの会青木さん 943-5592。 三島親子劇場第300回例会、劇団風の子公演、子供が小国民と言われた頃、 9月29日午後6時開園。ところは東小学校体育館。問い合わせは三島親子劇場事務局 981-2761。 佐野美術館友の会月見の宴、9月30日午後6時から9時。ところは流泉園。入場料3,000円。問い合わせは中島さん 975-0129。 第30回金城流三島支部大賞ごと愛好会発表会、10月5日午前10時開演。ところは市民文化会館大ホール。入場無料。問い合わせは泉さん 975-6552。 三島ヒルハーモニー管弦楽団第15回ファミリーコンサート、10月8日午後2時開演。ところは市民文化会館大ホール。入場料1,000円。問い合わせは土山さん 971-5297。
生涯学習、素敵なお菓子屋さん受講生募集。ハロウィンの焼き菓子を作ろう。10月20日土曜日午後1時30分から4時。ところは生涯学習センター5階料理講習室。材料費1人500円。対象は市内在住の小学生25人。申し込み9月30日までに。はがきで生涯学習課または直接児童センターへ電子申請もできます。問い合わせ児童センター 983-0890 へ。地域のためのレハコンサート、サクソフォン四重奏、9月23日日曜日開演午後2時。ところは中里文化プラザ多目的ホール。入場無料。問い合わせ中里文化プラザ 982-5100 へ。探検古代の錦田パワースポットミステリーウォーキング、10月20日土曜日午前9時30分から正午。雨天の時は翌日に順延。ところは錦田公民館。対象は小学4年生から6年生のウォーキングができる親子。申し込み問い合わせ10月5日までに錦田公民館 973-0308 へ。電子申請もできます。第26回箱根の里祭りフリーマーケット出展者募集。11月4日日曜日午前10時から午後2時。ところは箱根の里。出店料1区画500円。申し込み問い合わせ10月10日水曜日までに往復はがきで箱根の里 985-2131 へ。生き生き友の会市民公開講座。講座名和裁講座、長襦袢ハイ襟の付け方。10月16日火曜日午前の部午前10時から正午。午後の部午後1時から3時30分。ところは生涯学習センター和室。参加費無料。洋裁講座、猛暑に涼しいエプロンドレス。10月17日水曜日午前10時から午後3時。ところは生涯学習センター手芸室美術室。参加費1,500円。詳しい申し込みと問い合わせは往復はがきで生涯学習課へ郵送。締め切りはいずれも9月30日必着。問い合わせ生涯学習課 983-0883 へ。三島教養セミナー芸術の秋コース。日程と講座内容をお知らせします。10月18日木曜日、日本の伝統舞踊雅楽の実演と解説。流笛と大和舞踊。11月1日木曜日、浮世絵教室。浮世絵はいかに作られたか。11月8日木曜日、仏は里人を守り里人は仏を守った。11月29日木曜日、芭蕉を愛した明治俳人滝本蓮水。 12月6日木曜日、作者が語る制作の意図とその過程、いずれも午前10時から11時30分、ところは障害学習センター、対象は市内在住の30歳以上で全日程参加できる人、申し込み問い合わせ9月28日金曜日までに障害学習課に備え付けの申し込み用紙またはハガキで障害学習課へ、983-0881、電子申請もできます。野外学習、頼朝と郷土、日程とところ、講座内容をお知らせします。11月2日金曜日、障害学習センター頼朝の歴史講座、11月9日金曜日、伊豆の国市内、頼朝とゆかりのある地を現地ガイドの案内で歩いて巡る。11月16日金曜日、三島市内、頼朝とゆかりのある地を現地ガイドの案内で歩いて巡る。時間は午前9時から正午。申し込み問い合わせ9月28日金曜日までに、障害学習課の備え付けの申し込み用紙またはハガキで障害学習課へ、983-0881、電子申請もできます。スポーツ、ペタンク大会、第2回静岡カップ3世代交流三島市長杯があります。時は10月21日日曜日午後0時30分、ところ北小学校グランド、参加費1チームにつき1500円、申し込み問い合わせ10月5日金曜日までに事務局977-9433、ファックス977-7612へ。対局券会員募集、毎週火曜日、時間午後1時30分から3時、ところは県総合健康センター体育館。毎週水曜日、時間は午後1時30分から3時までと、午後3時から4時30分まで、ところは障害学習センター多目的ホール。会費ともに月2000円、申し込み問い合わせ対極拳連盟大沼さん、971-4936へ。
移動図書館ジンタ号、新車両に装備された屋外テントを活用し、雨天の場合でも小雨程度であれば巡回ができるようになりました。屋外テントは巡回場所などにより対応が変わりますので、詳しくは図書館へ確認してください。問い合わせ図書館、983-0880。絆づくりトークが始まります。出席者、自治会長、民生委員、児童委員、 PTA 役員、消防団分団長など、地域で活動するリーダーの皆さん、市長。時間は各回午後7時から8時40分。テーマ、地域の災害対応能力。時とところは、10月4日木曜日と10月5日金曜日は北上文化プラザ、10月11日木曜日坂公民館、10月12日金曜日中里文化プラザ、10月15日月曜日西地区コミュニティ防災センター、10月18日木曜日北上文化プラザ、10月19日金曜日と10月22日月曜日市民体育館、11月1日木曜日と11月2日金曜日西木田公民館、11月9日金曜日北小学校、11月12日月曜日消防署、11月13日火曜日中里文化プラザ、11月15日木曜日市役所。どなたでも傍聴できます。当日直接会場へどうぞ。問い合わせは地域安全課絆づくり推進室、983-2708。暮らしの情報、町中歴史探検隊、9月29日土曜日午前8時30分から正午。費用は無料、コースは8 箱根峠、接待茶屋、山中城跡までの約6キロ。申し込みと問い合わせは9月25日火曜日までに電話で市民活動センター 983-2693 へ。浄化センター一般公開、毎月第2火曜日午後1時から4時、ところは長伏浄化センター。申し込み問い合わせは当日直接浄化センター 977-4835 へ。楽寿園秋の三層展、10月5日から8日、ところは園内展示場。竹葉祭器使用講習会、10月20日土曜日午前9時から正午、ところは一の山神殿竹林。申し込みは10月11日木曜日までに農政課 983-2654。 介護予防講演会、10月4日木曜日午後1時30分から3時、ところは障害学習センター。受講料無料、申し込みは不要。問い合わせ地域包括支援室 983-2689。 痛みの最新治療について、10月10日水曜日午後1時から2時、ところは大宮町学童クリニック。参加費無料、申し込みは学童クリニック 975-0785。 問い合わせは長寿介護課 983-2609。 納期お忘れなく。納期限10月1日月曜日が第2期分後期高齢者医療保険料、納期限10月5日金曜日が第2期分市県民税、第3期分国民健康保険税、第3期分介護保険料。問い合わせは後期高齢者医療保険料について、保険年金課 983-2710、 市県民税国民健康保険税について、課税内容などに関することは市民税課 983-2626、 納付に関することは州税課 983-2629、 介護保険料について長寿介護課983-2607。献血のお願い、9月28日金曜日午前9時30分から11時、ところは市役所駐車場消防第2分団前。問い合わせは福祉総務課 983-2610。 後期高齢者医療制度説明会、9月26日水曜日、10月24日水曜日午後2時から4時、ところは南本町社会福祉会館。申し込み問い合わせは前日までに保険年金課 983-2710 へ。
児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。問い合わせは子育て支援課 983-2712。 都市計画案を縦覧します。内容、東駿河湾広域都市計画公園朝日が丘公園内の変更について、期間9月25日から10月9日、ところは市役所西館。問い合わせは水と緑の課 983-2643。 秋の農作業安全運動、安全は正しい操作とゆとりから、9月1日から10月31日まで秋の農作業安全運動が行われています。問い合わせは農政課 983-2652。 三島広報室、放送日時毎週月曜日から金曜日15分間、放送チャンネル121チャンネル、デジアナ3チャンネル午前7時と午後5時45分122チャンネル午前10時45分と午後8時、ニュース三島、放送日時毎週土曜日午前11時と午後6時30分間、放送チャンネル121と122チャンネル、デジアナ3チャンネル。放送内容、特集番組ウィークリートピックス。問い合わせは広報校長課 983-2620。 消費生活情報詐欺的桜サイトに注意、異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などになりすました桜が
サイトに誘導してメール交換などの有料サービスを利用させ、支払いを続けさせる手口です。事例1、好きなタレントの話し相手になってほしいとメールが届き、メール交換のためのポイント購入で200万円も支払ったタレント本人だと信じていた。事例2、高収入の人とメール交換できるというサイトに登録した。すると800万円援助するというメールが届いた。援助を受けるための手続き料、保証金などの名目で3日間で約180万円を振り込んでしまった。援助は全く受けられなかった。きっかけとなる迷惑メールには返信しない。安易に個人情報を入力しないことが重要です。トラブルにあったり、不安に思うことがあれば、メールや支払い記録などを保存し、すぐに市民相談室へご相談ください。問い合わせ、市民相談室983-2621。9月21日金曜日から30日日曜日まで、秋の全国交通安全運動を実施。安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止。運動の重点、日暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗車中の交通事故防止。シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、思いやり運転の推進。21日午前7時30分から一斉街頭広報を市役所前で行います。思いやり運転宣言登録制度に登録された人にはマグネットステッカーをお渡しします。申し込み問い合わせは10月5日までに直接または電話で地域安全課983-2651へ。
インフォメーションプラスアルファ。市民農園利用者募集中。募集地区北上、ファミリー農園徳良、ファミリー農園片平山、錦田手なし農園、錦ヶ丘農園、中里関口農園、大坪農園など。申し込み問い合わせは JA 三島神奈本店指導開発課971-8208。出張家づくり無料相談、10月14日日曜日午前10時から午後4時。ところは松本にある SBS マイホームセンター三島展示場。申し込み問い合わせは安心建物相談室ミーナ葵、054-251-8011。不登校生徒高校中退者の高校進学オリエンテーション、10月20日土曜日、11月10日土曜日、12月8日土曜日、いずれも午後2時から。無料です。ところは本庁にあるリベラヒューマンサポート。問い合わせは972-4344。農兵節踊り練習会参加者募集、9月27日午後6時30分から7時30分。ところは障害学習センター3階多目的室。問い合わせは事務局 971-5000。 ジオツアー三島、10月6日土�曜日午前9時から午後3時。ところは旧三島停車場周辺。内容は原文古墳、相壺の滝、三島溶岩、安政地震被害など。参加費500円。申し込み問い合わせは9月30日までに静岡県茅ヶ府会東部支部、電話ファックス 971-5471 へ。 JICA ボランティア体験談と募集説明会、10月14日午後2時から4時。ところは市民文化会館3階大会議室。参加費無料、申し込み不要。問い合わせは JICA 静岡県デスク054-202-0931。 ボランティアの募集期間は10月1日から11月5日です。町中食べ歩きイベント第3回三島バル開催。
10月13日土曜日正午から各店閉店まで。ところは中心市街地とその周辺。チケットは1冊5枚綴りで前売り3500円、当日4000円。問い合わせは商工観光課983-2655または三島バル実行委員会941-5691へ。三島バル公式ホームページもあります。緑のカーテンコンテスト入賞者発表。個人の部、最優秀賞西原五郎さん、優秀賞渡辺久江さん、努力賞市田勝彦さん、長田健一さん、山本達夫さん。団体の部、最優秀賞横浜ゴム株式会社三島工場、優秀賞三島市消防本部、努力賞特別養護老人ホーム御園、錦田公民館、南中学校。問い合わせは環境政策課983-2647。市政を支える市民活動団体東台場福寿会、代表大塚光さん。魅力づくりが人集めのコツ。私たちの会は平成元年に設立された東台場地区の老人会です。本年9月1日現在で137人の会員がおります。毎月1回月例会を開き、演奏会などのイベントを年に数回開催しています。どこの老人会も運営は難しいようですが、当会は毎年会員数が伸び、活動も活発です。毎年入会してくれる人がいるため会員数は落ちることがありません。代表の私が外部団体から人集めのためのアドバイスを依頼されることもあります。会には各会員の趣味に合ったいろいろなクラブがあり、会員が楽しんでクラブに参加できるよう努力しています。誰でも何らかの趣味や関心があるでしょうから、家の中から外へ出るきっかけとなる魅力的な絆づくりに努めています。会の運営には努力が必要な時もありますが、会員の笑顔と喜ぶ姿を見ることが私たち役員の何よりの楽しみです。
歴史の小箱、関東大震災と三島。今月は9月9日まで開催の収蔵品紹介展示災害の記録で展示している関東震災全地域長官図絵を中心に、関東大震災と三島について紹介します。大正12年9月1日11時58分、相模湾西部を震源とするマグニチュード7.9 の地震が発生しました。地震後、火災などの二次災害が発生したために被害が広がり、死者・行方不明者は10万人以上に達しました。また東京では市面積の4割以上の地域の建物が崩壊または焼失しました。さらに電信電話も破損して、市民はパニック状態に陥り、根拠のない噂がもとで多数の在日朝鮮人が虐殺されるという事件も起きました。関東震災全地域長官図絵は地震から約1年後に発行されたもので、東京を中心に房総半島や沼津、甲府などからも火の手が上がっている様子がうかがえます。三島では中里地域で被害が大きく、罹災者救護の仮小屋が設けられましたが、火災が発生しなかったこともあり、全体としての被害は大きくありませんでした。しかし東海道線が不通となり、多数の被災者が徒歩で箱根を越えて三島に入ったため、箱根接待所や三島町駅などに接待所や救護所が設けられました。明治から昭和にかけて箱根瀬行平にて無料で旅人の世話を続けた接待所屋の営みが記録されている。大原遊学、遠藤良樹と山中神殿接待所屋には、震災後木の幹のままで命からがら逃げてきた人々が箱根を越えて殺到してきた時の様子が記録されています。 ふるさと探訪、歴史の偉人ゆかりの地、高部屋、徳川家康、家光、現在の芝本町にその昔高部屋と呼ばれていた地区がありました。元和9年頃、徳川家康が三島へ鷹狩りに何度か訪れた影響を受け、三代将軍家光がこの地にお鷹部屋を建てました。お鷹部屋とは、鷹を飼育するための小屋や鷹城や鷹の飼育に携わる者の住居がある屋敷地のことです。現在の浅間神社長円寺付近に約3600坪の規模で作られていたそうです。しかし上京2年、五代将軍綱吉が発した生類憐れみの令を背景に、約半世紀でお鷹部屋は廃止されることになりました。鷹部屋という地名は昭和3年の三島町詳細図で確認することができます。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228。 これで広報三島9月15日号を終わります。10月1日号までごきげんよう。